おはようございます。3月になりました。3月の最初の出会いですね。皆さん今月も神様が皆さん一人一人また家庭家庭に豊かに恵みを与えてくださることを信じて祈っていきましょう。アメン。今日は第2の一章4章1節から7節のことで満たしてくださる主というのをタイトルで皆さんともに恵みを分かち合いたいと思います。皆さん神様はどんな方だと皆さんは思われていますか？神様はある特定のグループとか人たちとかに尋ねて来られる神様ですか？ではある特別な人だけの祈りに答えてくださる方ですか？そうではないですね。神様はこの世に住んでいるみんな一人一人の神様になります。神様はもちろん国の運命を治められる方であり、またこの指導者、また王たちの心を動かされるんですけれども、そうではなく工事やもめのように力がなくて弱い人たちの神様にもなります。ハレルヤ。この層を通して聖書はですね、こういうふうになんか端にいっぱいになっているんですね。こういうふうに神様について話しているんです。またこのヤコブの一章、また詩編の113編のところも同じことが書いてあります。誰が私たちの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を地理から起こし、貧しい人を悪田から引き上げる。というそのように、神様に対して、この詩人は歌っています。このように皆さん、神様はですね、ご自分を求める人たちに、来られる方なんです。なので神様は私たちが困難の時、いつも助けてくださる神様です。詩編5編を見ると、朝ごとに主を賛美するというその言葉が出るんですけれども、朝ごとに出会ってくださる神様、また必要な時にはいつも恵みを注いでくださるお方であることを信じます。その神様、もちろん神様に従う人たち、今日はエリシャの話を共にまたもう一度したいと思いますけれども、エリアとこのエリシャ、そういう人はですね、イスラエルという国に大きな影響を及びました。しかし彼らは国の指導者たちだけではなく、貧しいか裕福か関係なく誰でも近づけて交わることができる人々でした。民たちと親しい関係を持ちながら彼らと共に生活をした人がこのエリア、またエリシャだったんです。それで自然にですね、エリアとエリシャを中心にしてみんなが集まって、彼から何か学びたい、彼から訓練を受けたいというようなグループが生じたんです。それが預言者の仲間たちというその聖書には書いてあります。今日の言えばですね、進学校みたいですね。その素晴らしい先生の下で学びたい。今日も主に用いられる、そのある面では人気ある、説教者、または賛美リーダーたちを見ると、素晴らしいと思う、自分は、私もこのような人になりたいと思う人たちが結構いるんですけれども、今エリアとエリシャを見ながら、この預言者の仲間たちという新しいグループが、共同体が生じたということですね。主に用いられる素晴らしいメッセンジャー、また賛美リーダーたち、本当にいいんですけれども、でも彼らが神様見前でどのように訓練されたのか分かるならば、簡単には言えないと思いますよ。 見た目では素晴らしいと思うかもしれませんけども、そのためにはたくさんの訓練を受けたから、今、このエリシャ、エリアに従う人たちも、その人たちが結構いたようですね。それで、まあ、若者もいるし、結婚してない、また結婚した人もいたようですね。今日の四章を見ると、この仲間たちの中で一人の妻がエリシャに叫んでいたということです。自分の今不当な状況を話しているということです。どんな状況でしょう。まあ、お金を借りたんですけれども、返さなかったということです。昔も、まあ、今日も、進学校に通いながら働く人たちには、なんでこんなに貧しいかもわかんないですね。貧しいからお金を借りて生活したようです。でも、途中で死んでしまいました。だから自然にですね、その借りは、誰に、妻と子供たちの責任になりました。でも、子供が何歳になったのか分かりませんけれども、まあ3人でこの借りを返すことができない。そのことによって今、この債権者が来て、子供たちを自分の奴隷にしようしている。その状況を今、エリシャに話しているということがこの内容ですね。この状況を見るとですね、皆さん、どれぐらいイスラエルの、そのエリシャの、当時、どれぐらいイスラエルの人たちが腐敗しているし、律法を守ってなかったということがわかります。なぜならと、レビ記25章を見るとですね、イスラエル人は同じイスラエル人に、この、もしかし、借りがあって、それを、借りを、返してもらうために、その人を奴隷として、使えさせてはならないというように書いてあるからです。だからこれはアルメネも不法ですね。奴隷としてするということは不法なんですけれども、もうしょうがない。その当時の社会的な雰囲気がそうなっているからということです。この話を聞いたエリシャが何と言いましたか？私があなたのために何をしてあげようか。この質問をするんです。皆さん、これはですね、エリシャの中にある牧者の心を表せたのではないかと思います。この質問、このことを、私たちの中にも、お互いにも必要なことではないかと思います。あなたのために私がやることはありますか？私が何か助けることありますか？こういうような質問ということは、お互いに関心を持つということでしょう。今の時代はどうなっているんでしょう。あんまり隣の人たちに対して関心がない時代です。隣に誰が住んでいるかもわからない。そんな時代が今の今日の時代です。だからこの質問、あなたに何か必要なものありますか？何か助けることがありますか？話してくださいというそのことは、まあそのことを話すことによって、イエスキリストの心を持ち始めるんだと私は思います。なぜなると、イエス様も、この盲人の、人に出会って、このことを話したんですよ。あなたは私に何をしてほしいのってことです。イエス様も、まあその、バルテマスというその盲人に対して、私に何をしてほしいの？最初会った時、かけた言葉がそうなんです。これは皆さん、今の時代、結構必要な、質問ではないかと思いますね。今、新型コロナのことで、みんなが集まることも恐れているし、話すことも一緒にたこあん食べることもみんなが避けている時なんですね。Facebook を見ると、韓国の、まあ、いろんな友達の、牧師たちのことを見ると、日曜日も、ほとんどがですね、韓国の 50% 以上の教会が、日曜礼拝を中断して、まあ、家庭礼拝とか、インターネット礼拝とか、そういうように今、やっているんです。その時ですね、みんなが恐れている時、特に、 貧しい人たち、弱い人たち、何もできないと思われる人たちに、私があなたのために何かやることありますかと挨拶をすることは、心が温くなる言葉ではないかと思いますね。今エリシャもこのまずこの話をしました。私が何をしてほしいのってことです。皆さん、神様はこのような方です。私たちのことを知らない神様ではなく、すべてのことを知っておられる神様です。近づけることができる神様、いつも私のそばにいらっしゃる神様です。ハレルヤ。私たちのために神様は続けて声をかけていらっしゃるんです。私が何をしてあげようかと。しかし私たちはこれわからないんです。どうやってわかりますか？そしたら。聖書を読むとき、それを黙想するとき、神様の声が聞いていると信じます。この神様が続けて私に声をかけてるんです。私があなたのために何をしてあげると欲しいのとですね。今日、まあ、生産式がありますけれども、この生産式も同じですね。主との交わりの食卓ですよ、これは。ただ、パンを食べたり、ブドウ酒を飲む、その意識を行われるためのことではなく、イエス・キリストと、私たちが交わる時間がこの生産の時なんです。また私たちが主の皆を呼ぶたびに、神様は私たちに答えてくださるんです。ハレルヤ。私が質問すると答えてください。私たちの必要なすべてのことを満たしてくださる神様です。皆さん、これを信じますか？その神様、これを信じる人が祈られるんです。ハレルヤ。祈りは皆さん、どうやって祈るんですか？私、祈り方がわかりません。この祈りは方法的なものではありません。祈りは、自分が求めると答えてくださる神様を信じるものができることなんです。だから、皆さん、私は祈りできませんということは、自分は神様が答えてくださることを信じない、自分のことを満たしてくださることを信じない、そういうようなことになります。祈るということはですね、神様、答えてくださる神様、満たしてくださる神様を信じるものができることが祈りなんです。そのことを知って、私があなたのために何をしてあげようかということをして、二つ目にまた質問するのが、あなたには家の中には何がありますかということです。すると、そのヤモメは、橋ためには家の中には何もありません。あれば、ただ油の壺一つしかありません。というふうに答えました。油の壺一つしかありません。これは何ですか？これは何の役にも立たないんですよ。これだけは何もできませんということです。私たちも同じでしょう。問題が何か生じると、まず自分が何を持っているのかを見ています。自分が何を持っているのか。それでこう言いますね。私は何も持ってないんです。私は何もできませんと言うんです。結構相談してみるとですね、この話を結構します。人たちが、私は何もできませんと言うんです。皆さんもそう思われますか？皆さん、自分自身の何も持てないし、何もできませんと、そういうふうに思われますか？今、エリシャはですね、このヤモメが持っているものが、何もないことを知らないから質問したことではないんです。よく知っているんですけども、何を持っているんですかということをわざわざ、声をかけたんです。エリシャはこの彼女が思っていることよりも、もっとたくさんのものを持っていることは分かったからです。 油の壺一つ、それよりももっとたくさんのことを持っていることを見たんです。それは何でしょう。それは主が自分のために働いてくださるんだという少しの期待感です。この期待感があるから神の人エリシャの前に出て自分の状況のすべてのことを話したでしょう。神の人に話したということは、神様が私自分のことを、問題を解決してくださるということを期待するから、信じるから、こうしたと思います。この期待感がないとは祈りもできないし、訴えることもしないんです。ただ、諦めるということなんです。しかし、エリシャはこの女が今自分の前に出て、このすべてのことを話していることを見て、この女には手に持っているものは何もないんですけれども、少しのその期待感、神様に対するその期待感があることを見て、わざわざこの質問をされたと思います。貧しい時、満たしてくださる神様を期待すること。困った時、問題を解決してくださる神様を期待すること。これが何でしょう？信仰でしょう。ハレルヤ。これが信仰です。これが私たちが持っている大きな武器になります。自分は何もできないですけれども、神様は何でもできるお方というそのことを信じる心。これがさっき申し上げた祈りということです。そうです。皆さん自分自身が思っていることよりもっとたくさんのものを持っています。もっと強力な武器を持っているんです。それが祈りです。祈る心なんです。皆さん、韓国の昔の賛美の中でこういうような歌詞があります。祈られるのにどうして心配しますか？祈りながらどうして悩みますか？祈られるのになぜがっかりしますか？祈りながらどうしてさまよいますか？主の御前にひざまずいて祈ってみてください。心を尽くして思いを尽くして。祈られるのに、神様を信じる者はこの誰でも祈ることはできると信じます。アレルヤ。その祈られるその強力な武器を持っているのに、私たちは自分は何もできませんと言うんです。自分は何も持てないと言うんです。しかし、私たちには自分より、自分が考えることより力があります。自分の力ではなく、祈れば神様が答えてくださる、神様が満たしてくださる、その信仰です。ハレルヤ。それでイエス様はこういうふうに言われました。また私は、あなたが私の名によって求めることは、何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためですと。私の名、イエス・キリストの名によって求めることは、何でもそれをしてあげる。イエス様の約束なんです。この約束を持っている、覚えている人は、どんな状況の中でも、主の前に、ひれをして、祈ることができると信じます。ハレルヤ。これが私が持っている、大きな力です。エリシャは、彼女の、この心にあるこれを見たんです。で、まず、彼女が、考えることより、もっとあなたは力あるんだよ、ということを、教えるため、今、家には何があるんですかということを、声をかけたんです。まあ、彼女は何も持てませんと言ったんですね。自分のことを知らない彼女。自分のことを知らない私たち。自分がどれぐらい力を持っているのかわからない。 ただ世の考えで、世の基準で、世の価値観で考えて、自分はできないんだ、自分は持てないんだ、自分は弱いものだという、その自分自身のことをエリシャは、まあ、教えるため言ったかもしれない。あなたはそうではないんだってことです。やもめは自分の必要を満たすこの力が自分にはないこと、わかりました。しかし、自分のすべてのものを神様に捧げると、主が満たしてくださること、また主が使われ、思われるその通りに使うように従う、この姿勢ができていました。その後すぐと思って、そうなんです。最初は一本のこの油、何も役に立たないんです。何の力もありませんと思ったかもしれませんけれども、今は神様がそれを用いられて自分の必要を満たしてくださることを悟りました。その瞬間ですよ。それで今、次のエリシャの言葉に従うことができました。皆さん、信仰にはですね、謙遜が伴うです。謙遜の心が伴います。なぜならば、自分の考えで、自分の思いで、自分の心で行くのではなく、それを屈服させる謙遜がなければ、神様の御言葉に従順することができないからです。神の意図をエリシャの話に従うことができないからです。この彼女は、謙遜の心を持って、自分の考えを屈服させました。それでエリシャが言う言葉通りにしました。エリシャはどう言いましたか？外に行って近所の者みんなから空の器を借りてきなさい。それも一つや二つではなく、できるだけたくさんのものを借りてくるように言われたんです。理由はいてくれなかったんです。理由もわからないまま、隣の人たちに借りることしかなかったんです。器を借りることが大したことでもないのに、なぜ牧師は謙遜のことを話しているのと。普段ならば、大したことないんですね。隣の家にちょっと器借りてくれませんか？大したことないんです。でも今は違います。今はどんな状況ですか？もう、債権者が毎日毎日家に来るんです。早く返せ、早く返せと言うんです。周りの人は全部知っています。今まで預言者の仲間たち、預言者の仲間たちの妻、例えば、もう伝道師の妻、牧師の妻、こういうふうに言われた人なんですよ。預言者になるため勉強していると、こういうようにみんなが見た人なんですよ。しかし今は逆になりました。みんなから、あの人は子供たちが奴隷になるかもしれない。もう心、プライドがそこまで落ちてしまった状態です。この状態に顔を上げて周りに、人たちに回りながらお茶を借りてくれませんか？と話すことは、たやすいことではないと思います。もう心傷ついて、プライドはなくなっているということです。だから、自分のこのことを、ある面では少し残っている、最後まで残っているこのプライドまで捨てないと、隣の人たちに、器を借りてくださいということを言えない。私たち困った時、問題が生じた時、神様を信じる者は祈ります。神様、助けてください。誰でもとそうすると思いますね。神様、助けてください。この神様、助けてくださいと祈りの後ろには何が皆さん何を期待しているんでしょうか。神様が自分に直接尋ねてくださることを期待するかもしれないですね。自分に直接話してください。自分のところに尋ねてくださいこと。 それで祈って待っています。ある日、あの人が来て、何か、助けることありますか？私が何か、もう、するべきことありますか？と言うと、どう反応しますか？ありがとうございますと言うんですか？そうでないと思います。いや、結構です。私今祈ったから神様助けてくださることを待っているから。これが自称、信仰があると思う人たちのある面では反応で、ある面では愚かさです。神様が直接助けてくださるんだことを期待する。なぜ？祈ったから。祈ったから神様はそれを聞いてくださって、今助ける人たちを、天使を使わせてくださったんですけれども、私たちはそれを断るんです。いや、大丈夫です。神様は私を助けてください。の、助けが来ない。また祈ります。神様助けてください。私を使わせたよ。いつですか？何日前の人だよ。一週間前の人だよ。というふうに神様は言うかもしれない。神様働きは、皆さん、ご自分が神様がこの間直接私の家に、耳に話して、天運君、そうしてはいけないよ、と話してくれないんです。ほとんどの働きは、自分の周りの人たちを通して神様が話してくださる、自分の周りを通して神様が助けてくださるんです。ハレルヤ。それが神様がやってくれる方法なんです。直接神様の声が聞こえる。直接神様が手を伸ばして私たちを敷いてあげる。そこではありません。偉大な使徒パウロもダマスコに行く途中、イエス様に出会いました。その光を見て目が見えなくなりました。その時どうなりましたか？全然知らないアナニアと人が来て祈ってくれてました。それが目が見えるようになりました。この預言者、エリシャの、先生になるこのエリア、このエリアも一握りの粉とほんの少しの油があって、それを持って調理し、また息子と食べて死ぬことを待つ、そのヤモメの家に行って、残っているものを通して菓子を作って私にくれと助けを求めました。イエス様もナザレとマリア、マルタの励み、励まし、また慰め、そういうことを素直に受け入れて喜びました。この交渉を皆さん交渉に見ると、まあ、アラムの軍隊長、ナーマンという人が出るんですけども、その人は本当に力があるものでした。王様と共に食事するくらい力がある人ですけども、皮膚病、ひどい皮膚病にかかりました。その時、誰が助けてくれたんですか？イスラエル人の若い娘。奴隷として捕まえてきたこの若い娘がイスラエルに行くとエリシャがいます。エリシャがあなたのことを癒してくれると私は信じますと。それでイスラエルまで来ましたけれども、エリシャは顔も見せない。ただ言います。ヨルダンに行って体を7回洗うと癒され。ヨルダンは汚いところですよ。ヨルダン側は本当に汚いところ。今宣言堀のように汚いかもしれないけど、汚いところです。本当にもう怒りました。しかし、その時、周りにと、しもべたちが、いや、諸君、それではなく、これ以上もっとひどいことを、ことに言われても、あなたはするつもりだったでしょう。従順しなさいって言ったんです。それを聞いて、従順して、きれいに癒されました。ほとんどが周りの人たちのアドバイスを、周りの人たちの助けによって神様が働いてくださることを見ることができます。これが祈りの答えです。 直接神様が話してくださることないんです。稀にあるかもしれないんですよ。でほとんどはそうではない。それでもう一つエリシャは言います。一つや二つではいけないと言いました。これは何の話ですか。神様は今彼女が思っていることよりもっと豊かに祝福してくださることを今願っておられるということなんです。ヤモメが考えていることよりもっとたくさんのことを与えてくださることを今考えている神様の心。私たちは普通ね、自分の不信仰で神様の働きを制限する場合が結構多いんです。ある程度癒される、ある程度祝福される、ある程度神様の恵みが満たされると、ああもうこれぐらいでいいんだと思うんです。神様をもっと祝福してくださると今準備しているのに、私たちはあここで十分ですと言う。自分が線を引いてここまでですと言うんです。祝福をもらうことも奉仕することも神様に礼拝することも全てのことを自分が決めてここまでですと言うんです。しかし神様は私たちのためにもっと大きな祝福を、まあ、注ぐことを、まあ、待ってるんですけどもです。私たちの声を考えを超えて働かれる神様を皆さん信じてください。ハレルヤ。神様には制限ということはありません。限りがない方です。しかし私たちはここまででというんです。それを分かっているから、一つや二つではなくできればたくさんのものを借りてきなさいと言ったんです。この、まあ、息子が言うんでしょ、もうお器はありません。その時油が止まった。もっとあったら続けていると思いますけども、これがここまでが私の限界ですという言った瞬間、すべてのことが止まるということです。皆さん、神様は私たちが神様を信じれば信じるほど、もうたくさん信じればたくさんその神様を経験することをすると信じますよ。アメン。自分の考えで神様の働きを制限させることはやめてほしいんです。主は何でもできる方ということです。現代の宣教の父と呼ばれたウィリアム・ケアリという人はいるんです。インドで働かれた人なんですけども、彼がこの人生の一生涯の座右の銘としては今こんな言葉があります。神様は偉大なことをなさる、神様が偉大なことをなさることを期待せよ。そして神様のために偉大なことを試みよ。これがウィリアム・ケリーが一生涯持って覚えたこの言葉なんです。それでもと一つ加えていきましょう。神様のために偉大な祈りをしましょうと。ハレルヤ。主のためにもっと偉大な祈りができると思います。制限ということはありません。私たちが神様の本当の姿が分かれば分かるほど、私たちの心はもと広げられて、私たちの信仰がもと広められていくと信じます。しかしここでエリシャが一つのことを今話すんです。注意すべきことがあるんです。それは何でしょう。背後の塔を閉じてしなさいとです。塔を閉じてするとです。なぜ塔を閉じたんでしょうか。理由は分からないんですけれども、推測してみましょう。ヤモメはですね、隣の人たちに、隣人たちから器を借りてきました。すると器を貸してあげたこの隣人たちは当然彼女が何をするんだと感傷を持つはずですよね。それでこの何をするんだと覗いたかもしれないです。 しかし戸が閉じているからその中で何をしているかわからない。これすなわちこれはですね、隣人の人たちは自分がしてあげたことがどれぐらい彼女に役に立ちるのかわからないことになるんです。戸を閉じるということは見えないから。この話は何でしょう、私たちの人間の心をよく把握していることだと思います。私たちは誰かを助けてあげると心に何があるんですか、自分も知らないうちに少しの自慢が起こるんです。ここかそこからですね、私がこの人を助けた、しかしそれが見えないとどれぐらい役に立ったのかわからなくなるでしょ。これを神様が遮断したかもしれないです。この人を助けたことを忘れなさい。自慢することはないんです。あなたは用いられたことに感謝しなさいということかもしれない。ハレルヤ。皆さん、隣人たちを助けることを助けた瞬間忘れてほしいです。ハレルヤ。それをもって自慢する、それをもって自分の誇りに考える必要はありません。助けられることも神様の恵みです。ハレルヤ。また逆に助けてもらうことも恵みです。今彼女はたくさんの人たちから息子たちと一緒に3人で借りたから、誰にどれぐらい借りたかは後になるとわからないんです。これが私は今の救いです。今ここに皆さんがイエス様を信じるということでここに座っていらっしゃるんですけども、皆さんがイエス様に救われたということは皆さんの心で皆さんの決心でではなく、見えないわからない誰かの祈りによって救われたということです。されるや、自分がイエス様を信じますと自分の足でここまで入ってきますよと言うかもしれませんけれども、そこまでにはたくさんの人たちの祈りが規制がありました。それもそれは分からないんです。ただ自分ができるものはありがとうございますと言ってそれでいただく、それで十分です。戸を閉じるということ、もしかしですね、もう一度当初のことは戸を閉じなくて開けたまま今油を器に注ぐことを見せたらどうなるでしょう。周りの人たちがそれを見たらどうなんでしょう。絶えなく出るこの油を見た人たちは神様の働きよりもこの奇跡自体にもっと関心を持つべきだと思うんですね。わあ、この油の粒をなんか魔法みたいですねとか、この油の粒に関心がある、神様が与えてくださったことは全然忘れてしまう。これをイエス様が奇跡を行ったことから見ることができます。イエス様も5つのパンと2匹の魚を通して5000人以上人を食べさせました。それを見た民たちはどう思いましたか。イエス様が自分たちの王になると飢えることはないんだと思います。それでイエス様を自分たちの王に立てるためにもう努力したんです。神様の働き、神様の恵みには関心がなく、この奇跡自体に関心があって、すべてのことを失ってしまう。だから、戸を閉じてやりなさいと言ったかもしれません。皆さん、何か起こりましたか？素晴らしいことがありましたか？その結果にもちろん感謝すべきなことですけども、それを導いてくださる神様の恵みにもっと感謝を持つべきだと信じます。アメン。見えないように、この栄光は皆さん、すべてが神様が受けるべきものです。ハレルヤ。神様栄光を自分のものに取ると、それは大きな罪になります。聖書を見るとヘロデという王が言いますけれども、ヘロデは神の栄光を返さなかったから虫に噛まれて死んだということは聖書に出ているんです。 神様に返すべき栄光を自分のものに取りました。それで死にました。大きな罪であるということなんです。だから何かを見ること、の結果を見て素晴らしいと思ってその人や誰かに栄光を捧げるんじゃなく、それを満たしてくださる、導いてくださる神様もと、私は覚えて主に栄光を捧げるべきだと信じます。この、ことが1節から7節の話です。このヤモメは、まあ、単純な信仰の行いです。エリシャに、神のとエリシャに自分のことを話したことなんですけれども、このことを通して、すべての借りを返すことができました。単純な行いです。助けてくださいと一言です。神の糸に前に比例をして助けてくださいことです。私たちの罪のために十字架に死なれたイエス様の犠牲も同じです。ただ一度だけの死で私たちのすべての罪の借りを完全に、それも永遠に消滅してくださいました。ハレルヤ。二度とイエスが死ぬ必要はありません。その効力は永遠に続くものです。そして私たちをこの罪の恐れから、死の恐れから、束縛から自由にしてくださること。皆さんこれを信じますか？神様がやってくださる。話をまとめたいと思いますけれども、皆さん、この主の愛をいただいた私たち、いただいたことで止まるということではなく、皆さん、もっと一歩進んでいきたいと思います。それは何ですか？今、彼女がこれを売って、負債を払いなさいと言ったんです。それでそれを払いました。まだ残ったものと共に暮らすことができました。こう書いてあるんです。じゃあここで話は終わりです。その後どうなるか分かりません。しかしここでもっと気をつけなければないことは、この自分がいただいたこの愛、自分のその恵みを、さっき言ったようにどのようにこれを施していくのか、適用していくのかは、この責任は今ヤモメと二人の息子にあります。これをもって、ああ、豊かになった。神様、恵みを与えてくださった。よく食べて、よく寝て、まあ、豊かに生活するってことで終わるんだったら、それで、まあ、終わりだと思います。しかし、祝福されたものとして、これは神様やってくださいました、と話しながら、明かしながら、このことをいただいた祝福を他の人たちに伝えることと、元周りの人たちに、多くの人たちに、神様のことを知らせることになります。ハレルヤ。どうすべきかということです。話はここで終わりです。じゃあ、ここの後は書いてありません。皆さんはどうしますか？主からいただいた私たち、主のたくさんの恵みをいただいたものです。愛をいただいたものでした。新しい命をいただきました。じゃあ、これからどうして生きていくべきでしょう？いただいたことで終わりしますか？そうではなく、自分がいただいたものを、恵みを他の人たちに伝えながら行くべきでしょうか？これは選択は私たちにあります。そのことを通して、いつも満たしてくださる神様、求めると答えてくださる神様、苦難の時、困った時、問題があった時、すべてのことを解決してくださり、満たしてくださる神様を皆さん、明かししながら、またその神様を伝えながら行く皆さん一人となりますように祈っていきましょう。アメン。